皆さんこんにちは、吉野です。
海高です。
島袋明です。
やっほーい、水木です。
そういえば皆さん、昨日のテレビ見ましたか？
もしかしてあれのこと？
ああ、あれか。
私も見たよ。面白かったよね。
ん？
うわーってなって走ってダーって。
水木、それ何の話？
え？逃げてるナウの話じゃないの？
違うよ、僕たちが話してたのは昨日のニュース。
ニュース？
ほら、日本でも武器の輸出ができるようになったじゃないですか。
そうなの？
それじゃあ水木にも分かるように一から説明しよっか。
はーい。
それじゃあまず、水木は武器輸出三原則って知ってる？
ううん、さっぱり
だよね。
武器輸出三原則っていうのは、国外への武器の輸出を禁止する日本の政策のことだよ。
日本政府は平和国家としての立場から国際紛争などを助長することを回避するために、共産圏諸国や国連決議により武器などの輸出が禁止されている国、国際紛争の当事国、またはその恐れのある国への武器輸出は認めていないんです。また三原則対象地域以外についても、武器や武器製造関連設備の輸出を慎むものとしているんです。
ほう、で、それが何？
その武器輸出三原則が見直しになって、今日本では武器の輸出ができるようになったんだよ。
それって何か問題なの？てか、日本って武器作ってたんだ。
武器っていうか、トラックとか四輪駆動車、無線機とかだね。これは三原則の中の武器に当てはまらないから作られてるんだ。
そしてなぜ問題なのか。それは武器の輸出が可能になると、他国の日本を見る目が平和な国から高性能の武器を作る国へと変わります。
そうなるときっと武器の生産依頼とかも来るだろうし、日本は戦争できる国という見方をされてしまう日が来るかもしれない。
じゃあ日本戦争しちゃうの？今日から軍隊ができたり戦争に行かなきゃいけないの？人たくさんいなくなっちゃうの？
いや、水木さん、落ち着いてください。武器輸出ができるようになるイコール戦争になるわけではないですから。いつかそうなってしまうかもしれないっていう仮定の話です。でもそうならないために、海外での武器を悪用されないような法律や規制があるんですよ。
例えば銃。アメリカは憲法で保障されているように銃を持つことはできるんだけど、それは自分の家の中だけの話。持ち歩いたりすることは許可されていないんだ。ロサンゼルスのような大都市では、警察官や特定の仕事をしている人以外の一般市民が銃の携帯許可を得ることはほとんど不可能なんだ。
あと意外なのはスイスだね。治安のいいイメージがある国だけど、銃の使用目的を申告するだけで審査なしで銃を購入することができるし、登録の必要もない。スイスは国民が日頃から銃を持ち、ひとたび国に脅威が迫れば即座に武装して駆けつける仕組みで、独立と中立を守ってきた。これは伝統の一部だという声は多くて、規制強化は進んでないみたいよ。
ちなみにスイスは20歳からだいたい40歳までの間に決められた期間、軍隊に行く義務が課せられているんです。そしてその兵役の義務が終わるまでの間は銃を家に保管するんですが、保管している銃には弾が入っていないので、必要な時だけ所属している部署に集まって弾をもらうんですよ。知ってました？
へえ、そうなんだ。
ええ、国によって規制の内容は違うんです。
ほう、じゃあ日本は？
日本の銃規制は世界的に見ても規制が強いんですよ。日本では拳銃、小銃、機関銃、大砲、猟銃、その他金属製弾丸を発射する機能を持つ装薬砲及び空気銃を銃砲とし、一定の場合を除いてその所持を禁じています。
ん？どういうこと？
わかりやすく言うと、日本での銃の所持は基本的に禁止。もちろん警察官が所持することは許可されてるよ。でも銃を所持する資格が必要になるし、その資格も簡単には取ることができないんだ。お金と時間がとってもかかるんだよね。
だから日本殺人事件における銃器使用の割合は全体の 3% から 4% と、世界的に見ても低い数値なんですよ。
おお、じゃあ世界中が日本みたいになったら平和になるんだよね。 あれ？ねえねえ、でも日本って武器を輸出できるようになったんだっけ？
うん、そうだよ。
それって外国の普通の人でも持てるもの？
いえ、主に軍で使うような戦争向けでしょうね。どうかしたんですか？
思ったんだけど、戦争用に武器を作っちゃうなら普通の銃の規制をいくら厳しくしても意味ないんじゃん。だって戦争用なら規制はされないんでしょ。
だから武器輸出三原則っていうのがあって、その三原則を緩和することに関して賛否両論があるんだよ。
ああ、そういうことか。納得。ん？じゃあどうして三原則を緩和することになったの？
今の三原則が時代の流れに合わなくなっていると政府が考えたからだろうね。今の最先端の軍事技術は他国間で共同開発することが多くなってきているんだけど、今のままだと基本的にこれに参加ができないらしいんだ。
それもあるし、武器を輸出し量産化することによって割高の防衛装備品のコストを下げたいんだと思うよ。
それだけではありません。実は日本の防衛産業の主な顧客は防衛省しかありません。他の国にも売ることができればいろいろな角度から意見が寄せられ、それが次の製品開発の向上、防衛装備品の品質向上につながるのではないかという産業界の声があるんです。
それって武器を使った争いが起きる前提で考えてるってことだよね。人がそれで死ぬことは仕方ないって考えなのかな。っていうか戦争自体には賛成ってこと？
確かに争いによって使用されるのを考えて作られていますからね。それに賛成しているわけではないと思いますが、そうしなければ争いが収まることはないのかもしれません。
武器を使わない、人を殺さずに済む方法ってないのかな？
人の話を聞くこと、そして相手を理解して話し合うことじゃない？自分が相手を理解しようとしなきゃ、相手が自分を理解しようとすることはないと思うんだ。
考え方を押し付けないことも大事ですよね。それが正しいってぶつけるだけじゃ何も解決しませんし、それぞれ違う考えや意見があるのは当たり前のことですから。
どうしても意見が合わなくてイライラしちゃうと悪者扱いしたくなる。そこは冷静に、この人はこんな考え方なんだと一度心で受け入れてあげることから始めればいいかもしれないね。
そうですね。諦めずに話し合い続ければ争わずに解決できるかもしれません。そうしたら戦争なんかする必要はないし、戦争するために必要としてきた武器も作る理由がなくなります。
やった！戦争なんかない方がいいもんね。
あれ？でもさ、戦争がなくなれば人が殺されることはない？平和になると思う？
何当たり前のこと言ってるんですか？
ん？あ、そうでもないかも。
え？
だって殺人事件とか普通に起きてるじゃん。包丁で人刺したり通り魔とかあったり、事件だらけじゃん。夜とか怖くて歩けない。
瑞希は夜一人でも大丈夫だから安心して。じゃなくて話を戻すよ。さっき瑞希が言ったみたいに、戦争がない状態だけが平和ではないと思うんだ。
それってつまりどういうこと？
つまり日常生活でも事件が起きてるってことは、戦争に使われる武器をなくしたり銃を規制したからって人が死なない平和な世の中になるわけではないということですか？
そうそう。例えば包丁とかハサミとかカッターとかを使って人を殺すことだって可能なわけでしょ。ロープなんかも使えちゃうわけだし。でもそういうのを片っ端から規制しちゃうと生活が不便になっていくよね。武器を作ったり輸出するってことには賛成できないんだけど、そもそも人がどう使うかだと思うんだ。
人がどう使うかですか。
普通に考えてみると、包丁って料理をするときに食べ物を食べやすくするために作られたものだよね。最初から人を刺すために作られたものではないはずなんだ。
そう考えると、もともと日常で便利なように作られたはずのものが人を簡単に殺してしまう道具になっていることが結構あるね。
でしょ？だから結局は人がどう使うかだと思うんだ。例えばロープ、何かを縛ったり補強したりするときに使うでしょ。それを人を殺す道具として使っちゃう場合もあるけど、逆に人を助けるために使うこともできるんだよね。私 この間川で溺れてる人を救助するときに命綱としてロープを使ってるところをテレビで見たよ。
おお。
そう考えると使い方次第で安全にも危険にもなるってことがわかるね。
そうですね。それじゃあどうやったら平和な世の中にしていけるんでしょう。
やっぱり一番大切なのは人とコミュニケーションを取ることじゃないかな。相手のことをちゃんと理解していないから誤解が生まれてしまって争い事が起こるよね。歩み寄ることを心がけていくことが大事だと思うな。
じゃあ私今日からいっぱいコミュニケーション取る。
お、いつも以上にやる気だね。
でしょ。じゃあふみたか、早速しりとりしながら追いかけっこしよう。
ハードだな。っていうかそれコミュニケーションなの？
じゃあ行くよ。しりとりだからリンゴ。
水木さん、結局理解できたんですかね。
さあ、でもまあいいんじゃない？水木なりに理解してるだろうし、考えてるよ多分。
そうだといいですね。
今日は水木にも分かりやすいようにいろいろ説明してきたけど、水木理解できた？
うん、大体。けどまだ分かんないところとかたくさんあるから、もっと自分で調べてみるつもり。
確かに自分たちでもっと調べていくのもいいかもしれないですね。
皆さんもこれを聞いて気になったことがあればぜひ調べてみてください。
それじゃあ今回はこの辺で。
またね。
バイバイ。
ヒューマン学園放送部。この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻7期上原グループの制作でお送りしました。